本日の聖書の箇所は第2サムエル記5章13節から25節。旧約聖書第2版をお持ちの方は487ページ、第3版をお持ちの方は531ページです。司会者がお読みいたします。サムエル記第2、5章13節から25節。ダビデはヘブロンから来て後、エルサレムでさらにそばめたちと妻たちをめとった。ダビデにはさらに息子、娘たちが生まれた。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテであった。ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、両外に下っていった。ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に展開した。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。それでダビデはバール・ペラツムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った。主は水が破れ出るように、私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバール・ペラツムと呼んだ。彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。ところがペリシテ人はなおもまた登ってきてレファイムの谷間に展開した。そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた。登っていくな。彼らの後ろに回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時、あなたは攻め上れ。その時、主はすでにペリシテ人の陣営を打つために、あなたより先に出ているから。ダビデは、主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を打った。主に伺うと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
父なる神様、今あなたの御前にあなたの民たちが集いました。一人一人を顧みてくださり、主の御言葉によって励ましてください。ここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日も続けて第2サムエル記を見てまいります。イスラエルは王座を巡りまして、2つのグループの間で争っておりました。1つはサウルの家の人たちでありまして、その息子、サウルの息子イシュボシェテをサウルのというかイスラエルの王とすべきだと考えるグループ、それが一つ片側になりまして、もう一方にはダビデを王とするべきだと考える人たち、それがもう片方のグループとしてありまして、このグループの間で、 争いが続いております。人の血が流され人が死んでいきました。まあ、そういうことが7年以上続いたと書かれていますけれども、やっとその人々は、イスラエルの人々は、ダビデを王様とすべきである、それが主の御心であるということに気がつきまして、ダビデをイスラエルの王として迎えました。それが前回までのあらすじであります。で、今日の箇所13節で、ダビデはヘブロンから来て後エルサレムで、さらにそばめたちと妻たちをめとったと書かれています。で、具体的にその息子娘たちの名前がずらりとここに並べてあります。で、皆さんはこれを聞いてどう思うでしょうか。昔の日本では、いや今でもそういう考え方が根強くありますが、例えば天皇家、あるいはその一国の主、殿様は自分の血筋を守る、ということに非常に大きなエネルギーを使いました。子供が生まれなければ一つの国が滅んでしまうとさえ考えておりまして、とにかく子孫を残すということに神経を使います。もちろん自分の正妻というか、ただ奥さんがいるんですけれども、それだけでは不安であるということで、複数の女性をに対して自分の子供を産ませるということが堂々と行われておりました。で、ダビデの時代、これは日本でもありません。そしてこれはおよそ3000年前の話なんですけれども、ダビデの時代も同じ考え、あるいは習慣があったと言われております。なのでダビデも、イスラエルというその王様になりましたので、その当時の習慣に従って多くのそばめを取り、そして子供を産ませたということのようです。まあ習慣に従ったんだということかもしれませんが、しかし聖書の御言葉と照らし合わせます。新命記の17章17節、皆さんの主語のアウトラインの最初一番上の方に抜いておりますが、ここにこういう言葉があります。多くの妻を持ってはならない、心をそらせてはならない、自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。多くの妻を持ってはならないと書かれています。明らかにダビデはこの御言葉に違反しておりますけれども、神様はそのことについてはここでは直接何も責めておりません。いや、かえってダビデを祝福しているように見えます。これは一体どういうことなのか。あれはあれ、これはこれ、まあ、そういう使い分けということなのか、なんだかこうもやもやしたまま、こうそこをなんかこう置いて、それ以上考えないようにしてしまうかもしれませんが、これは疑問であります。これは後で触れます。とりあえずそれはこのことは脇に置きまして、ダビデはイスラエルの王様にはなりましたが、まあ、そういうことで国は一つとなったわけですが、それで問題は解決していない。大きな問題がもう一つありまして、それはペリシテ人が周りにいまして、その人たちが常にイスラエルを攻めようとしていた。そのことで苦しんでいたんです。で、ダビデがイスラエルの王となったことを聞きまして、ペリシテ人はこのダビデを狙って軍隊を送ってきました。まあ、早速にもその戦いが始まっていきます。で、ダビデはこれを迎え撃つために溶岩、ですね、その敵を防ぐために築いているそういうところを下っていって、ペリシテ人を迎えるわけです。で、見ますと、そのペリシテ人の軍隊はレファイムの谷というところ、これはエルサレムのすぐ近くにある谷間であるようですが、そこに軍隊が展開を終えております。そこでダビデはまず主に伺いました。 ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか、彼らを私の手に渡して、くださるでしょうかと主に伺いまして、そうしましたら主はすぐに答えられました。登って行け、登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すからと、まあ、そういう約束をしてくださいまして、まあ、その結果こう水が破られるようにという非常に大きな、まあ、なんて言うんでしょうね、敵がもう一気に敗走していく、負けて逃げ出していくというようなくらいの、ダビデは大勝利を収めるわけです。でそれで終わりかなと思いますと、敵はこれで諦めなくてもう一度軍隊を送ってきました。でダビデはやはり前回と同じように主に伺いました。で面白いことに1回目は登って行け、登れという命令だったんですが、2回目の主の答えは登って行くなという意味です。まあ、前回1回目はまず正面から戦いなさいということだったようです。けれども2回目の主の答えは全く違いまして、あなたは正面から向かっちゃダメです。後ろ側、敵の後ろ側に回り込みなさい。そして不意打ちをしなさいという作戦を主が教えてくださいました。まあ、このようにしてまたもダビデはペリシテ人に対して大勝利を収めるわけです。まあ、今日のこの箇所から、まあ、主に伺うということの素晴らしさというんでしょうか。そして主の計画は私たちが考えているのとは いつも違うんだ。目の前の問題は同じように見えるけれども、対処の仕方はその時その時で全く違う方法になる可能性があるということを教えておりますので、それはそれで、まあ、非常に興味深いテーマではありますけれども、今日はそのことには触れません。今日はこのダビデの信仰ということを見ていきます。今見ましたように、ダビデはいつも何かが問題が起きますと必ず主に伺っております。素晴らしい信仰者に見えます。私たちもこのダビデのような信仰者でありたいと願います。でも私たちはダビデのようにできるのか。そもそも、まあ、皆さんも信仰深い方ばかりだと思いますので、問題が起きますと、皆さんもいつも主に伺うと思います。祈ると思います。今こういう問題が私の目の前に降りかかってきました。神様、このことに対してどうしたらよいのでしょうか、教えてくださいと、まあ、言葉は違うかもしれませんが、いろいろと皆さんは神様に祈っているんです。さて、そこまでは良いのですが、では神様から答えが聞こえたでしょうか。あなたは登れ、いや今は登る、むしろ反対側に回れというふうに具体的な指示が直接神様から聞こえたでしょうか。まあ、聞こえるっていう方もいるかもしれませんが、少なくとも私は一度も聞こえません。牧師をしているのに神様の声は直接聞こえません。まあ、はっきりとその神様の声が聞こえたらどんなに楽だろうなと、まあ、考えている方もたくさんいらっしゃるかと思うんですね。でこの話についてこういうエピソードがあります。ここに集っている方々のではなくて別の方からの話なんですけれども、ある方からこういうことを私お願いされたというんでしょうか、こういう話を聞いたことがあります。で牧師というのは、まあ、その方の言い分ですね、牧師というのは神様の代理なんだから、で、私はそう信じてますので、先生あなたはの先生の語る言葉は神様が語っていると思っておりますと、まあ、その方ですね。それで続けてこう言いました。 ですから、先生、私に対してあなたはこうしなさいとか、こうしちゃいけないというふうに具体的に指示をしてください。そうしたら私はそれに従います。神様の言葉だと思って従いますので、はっきりとそういう指示を出してくださいと言われたことがありました。まあ、それを聞きまして、私困ってしまいました。というのは、私が、牧師という立場にありますけれども、神様の代わりに神様の言葉を私が語っているとは到底思えないんです。まあ、せいぜい聖書にはこう書かれていますよということは言うかもしれませんけれども、私が神様の声を、神様の代理となって、神様が何か具体的に指示をする、その、伝える役割をしているとは私は思えないです。もしそういうことができるのであれば、私自身がもっと違った人生を歩めたはずなんです。でも失敗だらけのこの人生を歩んできましたので、到底私も神様の言葉がやっぱり聞こえていないということになります。さて、ダビデはどうだったか。ダビデは、私たちとは違いまして、主から特別な油を注がれた人であります。なので私たちとは違う特別の賜物を持っていて、それで主の御声が直接聞こえたということだろうと思います。それだけのこの神様の声が直接聞こえるわけですので、やっぱりすごい信仰者であるわけですけれども、じゃあこの神様の御声が直接聞こえるので、ダビデは間違ったことはしなかったのか、いつも正しい道ばかりを歩んでいたのでしょうか。その糸口として、それを考える糸口として21節を見ます。お読みいたします。彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。ペリシテ人たちは戦場にわざわざ偶像を運んでまいりました。なんで運んでくるんだろうかと思うかもしれませんが、これは考えてみると非常に分かる、私たち今の時代も多くの人たちがやっていることであります。日本でも時々目にいたします。どこで目にするかと言いますと、危険な作業に携わるような職場であります。例えば工事現場であるとか、あるいは、交通機関ですね。それも例えば電車とか大型トラックとか、バスとか船とか、そういうことを取り扱う職場において、やはりこの人たちは人の命を預かる、あるいは人の、命の危険を感じるような場所なわけですので、やっぱり安全ということ、事故がないようにということをやっぱり祈り、願う職場なんですね。で、どういうふうにしてそれを願うかといいますと、多くの職場には神棚が飾られております。もっとすごいところは、会社の敷地内に神社の祠を置くところもあります。屋上にあったり、あるいは玄関口にあったりしますけれども、それくらい、事故がないと願う。あるところでは、JR の、駅の中にも神棚があったというのを見たことがありますけれども、とにかくどんなに私たちが注意しても事故が起きる可能性がある。そして事故が一度起きてしまえば、人が怪我をしたり、あるいは最悪の場合は死ぬ場合がある。それは人の力では防ぎきれないんです。なので、その人の力を超えた何かにお願いをしたい。それの象徴が神棚を飾るということだと思います。で、ペリシテ人たちも同じであります。戦場です。人が死ぬ場所です。それで自分たちが勝つのか負けるのか、 それはやってみないとわからないところがある。なので、自分たちの信じる神々をそこに連れて行きまして、神様の力を頼みといたします。しかし、ペリシテ人は負けました。逃げ出しました。そして、偶像を置き去りにしていきました。まあ、こんなことを言うのは、非常におせっかい、ペリシテ人に対してはおせっかいなことだと思うんですけれども、自分たちの命を守ってくださいと連れてきた偶像であります。ところが、自分たちは負けそうだ、もう自分の命危ないと思ったら、その偶像をそこに置き去りにして逃げていった。自分の命を守るために連れてきた偶像でありますから、もう少し丁寧に扱ったらどうだろうかと思うんですが、彼らは、まあ、そういう余裕もなく置き去りにしていきます。さて、この偶像の取り扱い方についても、やはり聖書はきちんとこのようにしなさいと命令があります。これはモーセの時代でありますが、申命記7章25節、これもアウトラインに抜いております。ここに偶像の取り扱い方が書かれておりますのでお読みいたします。あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。自分のものとしてはならない。あなた方が罠にかけられないために、それはあなたの神主の意に嫌われるものである。まあ、神様をかたどった偶像でありますから、そこにやっぱり金とか銀とか非常に高価なものを散りばめていただくと思います。けれどもそれはすべて火で焼かなければならない。おそらくダビデはこの御言葉に従いまして、この偶像を拾い集め、そしてどうしたかとは書いてない、捨てたとしか書いてませんが、おそらく火で焼いたことだろうと思います。このようにこのダビデのやっていることを見ていきますと、ダビデは戦いが起こる度ごとに丁寧に主に伺っています。決して自分の目で見て、あ、これはこういうふうにやればいいんだというふうな自分の作戦で行動することはありません。そしてまた戦いに勝った後、普通はそこで油断していろんなことが曖昧になっていくことがあるんですが、ダビデは戦いに勝った後もきちんとその敵が残していった偶像を拾い集め捨て去るという、本当に聖書の御言葉に従うという意味では火の打ちどころのない立派な信仰者の態度を示しているんです。しかし、まあ、私はへそ曲がりということなんだと思うんですが、でもと言いたくなるんですね。最初に触れた疑問です。ダビデは多くの妻たち、そばめたちをめとったと書いた。それは当時の習慣だから、当たり前のことでやっただけで、いや、そんな目くじら立てることじゃないということなのか。王様というものはやはりこれぐらいのことをしなければなかったのだという、まあ、ダビデの置かれた立場もやっぱり考えなきゃいけないということなのか。でも聖書の御言葉にちゃんとあるんです。多くの妻をめとってはならない。間違っているものは間違っています。でもこの箇所読んで、神様がこのダビデのこういう態度、自分のその奥さんのことについて何か責めているとかそういうことには一切触れていないように見えます。むしろ神様はこのダビデを非常にこう守った、具体的に指示をして、あなたが勝つためにこうするしなさいというふうにして非常にこうダビデを守っていくんです。 これは一体どういうことか。ダビデは確かに弱いところもあったかもしれない。けれども一方彼は素晴らしいやはり信仰者だったので、神様はその良いところを見て、まあ少々弱いところ、そういうところには目をつぶっている方、そこには触れないんだという方なのでしょうか。神様はそのような方ではありません。こちらの方で良いことをしているから、こちらの方の悪いことについては、まあ、あんまり触れないでおきます、良い方だけを見て評価いたしますということなのか。聖書をよく読みますとあることに気がつきます。神様はこのダビデの罪をきちんと見ています。実に用意周到にこのダビデの罪を取り扱っていると考えます。どこにあるか、今日の箇所14節の最後にあるところです。その彼に生まれたダビデに生まれた子の名は次の通りということで、4番目のところにソロモンという名前が出てまいります。ここに注意してください。まあ、すでに知っている方もいると思いますが、ソロモンのお母さんは誰であったか、バテシェバという人です。じゃあバテシェバは元からダビデの妻であったのか。違います。もともとはダビデの部下であったウリアという、まあ、人の奥さんなんです。ところがダビデはこのバテシバに目を留めまして、無理やりにこのバテシバをウリアから奪ったんです。でそれは夫である、夫というかその部下であるウリアにはもう黙って隠していたことです。隠れていたダビデはそれだった。で後になってダビデはこのことが、この悪事と言っていいでしょう、この悪事がウリアにバレるのを恐れました。そこでダビデは、まあ、ウリアの上司に当たるわけですから命令を下すわけです。お前は戦場に行け。でどんな戦場かというと、非常に激しい戦いの場所にわざとこのウリアを送るんです。そうやってウリアは、結局戦場で死ぬわけですね。つまり合法的な殺人を旅にます。自分の、まあ、好きになった人の奥さんを奪うためにそういうことをやるわけ。これは誰が聞いてもひどい話です。この話は後でこの第二サムエル記の後の方に出てきますけれども、まあ、聖書のすごいところはそういうところですね。イスラエルの王様という、それも旧約聖書の中では素晴らしい信仰者の一人ダビデと思われている、そのダビデがやったこと、その悪事がきちんともうごまかしのないように書かれてある。今日のこの 5章の後半だけを見ますと、ダビデはすごい信仰者だなと思えるかもしれませんが、決してそういう、なんかハッピーエンドっていうんでしょうか、こう美しい話じゃないんです。ダビデの影の暗闇の部分がやっぱりあるんです。ダビデの中に大きな罪があります。最初に申命記7章25節の御言葉を最初にというか先ほど読みました。あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。偶像となるものは人の罠となるものだから、絶対にあなたの周りに置いちゃいけない。それを捨て去る、いや火で焼いて消し去りなさいというくらい、もう徹底的にこの偶像のことを、聖書は意味嫌っているんです。 で偶像と言いますと、ああここで私たちはすぐ思い浮かべるわけです。神々、あのペリシテ人が拝んでいた神様の偶像ですから、まあ、私たちの側から言えば、目にするものといえば、あの仏像であるとか、神社の何であるかとか、まあ、とにかくあのこれは神様ですよとみんながはははっと言ってこうやって拝んでいるようなものを、私たちは偶像というふうに呼んでおりまして、クリスチャンはそんなものを拝んではいけませんとかいうふうにしてこう言っております。確かにダビデは木に刻んだもの、あるいは石に刻んだ偶像というものはきちんと捨てることはできました。じゃあ偶像というものはこのように目に見えるものだけを言うのか、石に刻んだもの、木に刻んだものだけを見てそれを偶像と言うのか、それだけではない。目に見えない偶像というのがある。私たちは実は目に見えない偶像にとらわれている可能性がある。それも人の中ではない、自分の心の中に偶像を抱え込んでいる可能性があるんです。具体的に言います、ダビデは自分の心の中に偶像を抱え込んでおりました。どんな偶像か、ダビデの弱点というんでしょうか、弱さというんでしょうか。やはりダビデは美しい女性を見てしまうと、それに目が引きつけられていくという弱さを持っております。それがたとえ他人の奥さんであろうが、力ずくで奪いたいというくらい、その欲望を抑えきれない。そういう弱さを彼は持っています。ダビデにとって美しい女性が偶像となりました。ダビデはその偶像を自分の中から捨て去ることができなかったんです。今日の箇所だけ見れば、ああ彼は全ての時において何事も主に伺って行動する。そしてその神様の命令に忠実に従っている。それで彼は神様から豊かな恵みと祝福を与えられ、神様はこのダビデをいつも守っておられたと今日のところだけを見れば思うんです。でもここに書かれ、直接には書かれていないけれども、よく調べていけば、あのダビデでさえも自分の中にある罪を捨て去ることはできなかったのです。神様はその罪についてどうされるのでしょうか。今日の箇所では神様がどのようにしてダビデに接していったか、まあ、そのことを見るためにその24節をお読みしたいと思います。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上る。その時主はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているか。神様はダビデがこの後バテシバのことで大きな罪を犯すことをもちろん知っておられます。ダビデは晩年にまた別の罪を犯します。それもそのこともこの第二サムエル記の最後に出てまいります。ダビデがどんな弱さを持ち、ダビデがどんな罪を抱え込み、そしてその心の中にある偶像を捨て去ることができないのか、神様はそのすべてを知っておられます。 そのすべてを知った上で、主はこのダビデの戦いの先頭に立ち、積極的にこのダビデを助けていきます。神様がダビデの罪をうやむやにしようとしているのではありません。この後きちんと取り扱います。それも徹底的に取り扱う。これ以上のない厳しい攻め方でダビデはその罪 を示されていく。でもそのことも知った上でダビデのことを神様は助けるんです。なぜ助けるか。このダビデの弱さ、私たちと同じなんです。ダビデでさえ、あの信仰深く見えたあのダビデでさえ、自分の中にあるその罪には打ち勝つことができなかったんです。それで失敗を繰り返していく。大きな罪を繰り返していく。神様はそのことを知っておられます。どんなに努力しても、どんなに祈って、どんなに主により頼む態度を取ったとしても、私たちが罪に勝てないということを知っておられます。時々、信仰によって私たちは罪に打ち勝つのですという言い方をする方がいますが、おそらくそれは無理だろうと思います。自分の、おそらくではないですね。もっとはっきり言いましょう。絶対に無理です。努力によって罪に打ち勝つことができるというのならば、イエス様はいらないです。十字架いらないです。ダビデがどんなに信仰深く歩もうとしても、彼は罪に負けました。だからこそ私たちは、主の十字架が必要なんです。主が先に立って、その罪と戦ってくれなければ、私たちは罪に負けて滅びるしかないものなんです。真面目な方は思います。私のこの罪を主はご覧になって、私を嫌うのではないか。こんな弱い信仰で、私は神様から見捨てられるのではないか。いろいろとこう不安を抱える方がいらっしゃいます。神様の思いは私たちの不安とは反対のところにあります。罪ある私たちだからこそ、神様はなお一層私たちを愛そうとされます。罪の中で苦しむ私たちだからこそ、主が私たちの先に立って、その罪との戦いを戦ってくださいます。皆さんの心の中に、どんな偶像があるでしょうか。神明記によれば、それはどんなものであっても捨て去らなければならない。それは主の意に嫌われるものだと言われます。すべてを取り除け、火で焼け、すべてあなたのところから捨て去る。もしそれがあるならば、それはあなたの罠となるのだと警告があります。周りにある、私たちの周りにある目に見える偶像は確かに捨てたかもしれない。もうないかもしれない。神様、神社のお札とかそんなのは何も貼ってませんよ、というかもしれない。この教会も11年前、一般の方が住んでた建物でしたから、それを譲り受けてこの教会のものにいたしましたけれども、最初にこのところに入ったとき、あちらこちらに
神社のお札が貼っておりました。それを全部捨て去りました。あのゴミ袋に入れて捨てました。そういう意味では偶像は見えなくなりましたが、でも心の中にはどうなんでしょう。心の中の偶像も捨てたんでしょうか。ダビデはできなかったのです。私たちもできないんです。そのことを主が知ってくださって先に立ち戦ってくださいます。ダビデはこの後神に背いていきます。でも神様はダビデを捨てようといたしません。同じように私たちは神様に背く、あるいは罪を繰り返すことがあるかもしれませんが、なお神様の愛は変わらずに私たちに注がれていきます。主の恵みと憐れみを覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の箇所、ダビデはイスラエルの王となってその戦いに出るとき、二度にわたりきちんと主に伺い、そしてその主の答えは最初とその二度目とは全く異なる、そのようなあなたの命令でありましたが、それでもきちんとその主の命令に従い、ダビデは大きな祝福をいただいていったということを言いました。私たちもこのように主に伺い、主の御声に聞き従って歩みたいと願います。でもこのダビデのようにはできないと思ったりもいたします。ああ、素晴らしい信仰者ダビデだったんだね。という何かそういうよそよそし自分とは関係のないダビデだと思っておりましたが、実はダビデは私たちと同じだ、いや私たちよりももっとひどいことをする人だった。神様はそのことを知りながらダビデを助けていく。うやむやにしようとするのではない、きちんと後でダビデのその罪を取り扱われていきます。あなたが私たちをどのように取り扱ってくださるか、どのように接してくださるか、いろいろなことを覚えました。目に見える偶像は周りにはなくなったかもしれませんが、目に見えない偶像を抱え込んでおります。そのことで私たちは罪を繰り返します。けれどもあなたはそんな私たちであることを知りながら先に立ち戦ってくださっていることを感謝いたします。あなたの恵みと憐れみがなければ私たちは滅びるものであります。主よ、あなたの愛を覚えて、あなたのそのような恵みを覚えて、この一週間もあなたの御前を歩ませてくださいますように。どうかどんな時にもあなたが先に立ち戦ってくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。